の11から14、ちょっと長いですけど、みんなで一緒に読みますのでね、聞いていてください。四式の6章の11から14までです。じゃあ読みます。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私と一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。はい、今読んだ箇所から弱虫ギデオンを用いる神という題で三浦正信牧師にお話をしていただきます。
教会学校のお友達は今ずっとね、このギデオンのところ先週も読んだと思いますけれども、今日はねその続きをお話しさせていただきたいと思います。ところで皆さんは、何か怖いことがあってね、あるいは嫌なことがあって、逃げてしまったことがありますか。怖いこととかなんか嫌なことがあって逃げ出してしまったこと、あるいは今も逃げ回っていることがありますか。ちょっとそんなことをイメージしてください。あ、このことかな、私はちょっと今このことから逃げてるなとかね、あ、昔あんなことがあって怖くて逃げ出したな、そういえばっていうことがあったらね、ちょっと心の中に思い出してみてください。今日はねとても怖がりで臆病なギデオンという人が神様の力ですごいことをした、そういうお話をねしますね。昔イスラエルの国をまとめるリーダーだったヨシュアという人がいました。ちょっとね話がギデオンさんより前に上るんですけども、そのヨシュアという人はいつも神様にお祈りをして、神様に何でも相談しながらイスラエルの国をこう治めていた、まとめていたんですね。でもそのヨシュアさんが亡くなってから、死んでしまってから、イスラエルの人たちは、自分勝手に神様のことを悲しませる悪いことをし始めてしまったんですね。そんな中でですね、イスラエルの人たちが神様のことを忘れて勝手なことをしているうちに、その当時とっても強かったミディアン人というね、ミディアン人という人たちがイスラエルを攻めてきました。攻撃してきました。ちょっと絵を出してみていただけますか。ね、CS で使ってるですね、今日はプロジェクターで見たいと思いますけど、ミディアン人のこのおじさんたちが襲ってきたんですね。そして畑の野菜とか、それから羊や牛とかをね、もう勝手に奪っていた、盗んでいっちゃったんです。そうこうしているうちにイスラエルの人たちはもう食べるものに困るようになってしまって、生活が苦しくなってきました。そんなことがね7年間も続いたんだって。7年間、長い間ね、このミディアン人の人たちがもうしょっちゅうイスラエル来て、大切に育てたね畑の作物とかそういうものをね勝手に持ってっちゃった。そんな中でねイスラエルの人たちはもう本当に困ってしまって、もうそして 神様にお祈りするようになりました。それまではみんなね、勝手な、偽物の神様を作ったりとか、自分勝手なことばっかりして神様のことを忘れてたのに、この7年間のねミディアン人の攻撃で苦しみの中で、もう神様に切実にお祈りをするようになりました。神様、私たちはあなたのことを忘れて生きていました。ごめんなさい。どうか今も本当に苦しくて仕方がないです、このミディアン人の攻撃から私たちを救ってくださいって、本当にこうね、もうひざまずくようにしてお祈りするようになったんですね。はい、次の絵を出してください。その頃、ね、これは教会学校来てるお友達は先週も見たかもしれませんけど、ギデオンという青年がですね、このブドウを踏む場所で、小麦を売っていました。どうしてブドウを踏む場所で小麦を売っていたのかよく分からないんですけれども、ギデオンはこのミディアン人に見つかるのが怖くて、もう本当こう隠れてね、ひっそりとここでお仕事をしてたんですね。そんなギデオンの前に突然神様の使いが現れます、ね、こう光が差してますね。そして突然、神様の使いはギデオンに言いました。力ある勇士よ、神様があなたと共におられますよ、ね、聖書では詩式の6章の12節に書いてあります。大人の方は、大人の方というか聖書をお持ちの方はぜひご覧くださいね。力ある勇士よ、神様があなたと共におられますよ、そう神様の使いが言ったんですね。するとギデオンは驚いて答えました。神様が一緒にいてくださるなら、どうして私たちはこんな辛い目に遭うんですか。もうずっと7年間も私たちはミディアン人に苦しめられてるんですよ。そうすると神様の見つかりを答えます。あなたが、ギデオンはあなたがミディアン人からイスラエルを救い出しなさい、神様はそのためにあなたをお選びになりましたよ、ね、今ミディアン人が怖くてもう逃げて隠れてこっそりお仕事してるギデオンさんにね、あなたがミディアン人からイスラエルを救いなさいって突然神様の使いは言うんですね。もうギデオンはびっくりして、とてもとても私にはそんな力はありません、そう答えますね。え、みんなだってきっとそうだよねこんな怖いミディアン人にね、あなたが言って救い出しなさいなんて言われたら、こうね、とてもとてもって思っちゃいますよね。ギデオンさんもそのように答えました。でも御使いは引き下がりません。大丈夫、神様が共にいてくださるから大丈夫ですよ、そう答えますね。まあ、それでもギデオンはもうね、いやでもやっぱりできない、やっぱりできないって言ってですね、ダダをこねるんですけれども、でも最終的にはね、もう本当に神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、そういうふうに神様、このね、神様の御使いは安心させてくれたので、分かりました、じゃあ本当に自分には自信ないけれども、そこまで神様がおっしゃるなら、そして神様が助けてくださるなら、それを信じて従っていきますって言って、ギデオンはこのイスラエルと一緒にね、ミディアン人と戦うことに決心しました。さて次の写真にしてください。あ、絵ですね、はい、なんか大勢の人がいますね。このミディアン人と戦うためにね、イスラエルの国中から大勢の人が集まってきました。大勢の兵隊さんたちが集まってきたんですね。もうこれ以上ミディアン人に苦しめられるのはたくさんだって言って、大勢の人たちが、このギデオンと一緒に戦うためにやってきました。その数は3万2000人です。3万2000人の人がね、イスラエル中から集まってきました。でギデオンはもうたくさんの一緒に戦ってくれる仲間が与えられて本当に嬉しくなりました。でも心配もあったんですね。まあ、確かにたくさんいるけど、でもミディアン人はもっとたくさんいる。この人数、まあ、確かにいっぱいだけど、この人数で勝てるかなって不安になりました。 そんな風に考えていた、このギデオンにですね、神様はねこうおっしゃるんですね。ギデオン、あなたと一緒にいる兵隊さんの数が多すぎます、もっと減らしなさい。ねえ、ギデオン3万2000人でも少ないなと思ってたのに、神様もっと減らしなさいって言うんですね。どうしてわざわざ人数を減らすんでしょうね。大勢人が行った方がきっとね勝てるよね。皆さん運動会とかで今綱引きってやります、やんない、やる綱引き、まあ大体綱引きね、こう引く人は人数同じにしますけれども、もしも片方に人数がたくさんいったらば、まあ、大体勝てますよね。人数多い方が勝てますよね、きっとね。もう戦いも同じで、たくさん人数がいた方が絶対強いに決まってる、勝てるに決まってると、まあ、そうギデオンは思ってたけど、でも神様は人数を減らしなさいっておっしゃるんですね。まあ、どうして神様はそんなことをおっしゃったのか、それはね、詩篇の7章の2節に書いてあるんだけれども、聖書にちゃんと書いてあるんだけれども、今の人数でミディアン人に勝ったらば、ああ俺たち神様の助けなくても自分たちの力で勝ったぞって、そういうふうに自慢しちゃうかもしれない、誇ってしまうかもしれない。だから神様はもっと人数を減らしなさい、そういうふうにおっしゃったんですね。ギデオンは今でもまだミディアン人より人数が少なくて不安だったけど、神様がそうおっしゃるので神様の言葉を信じてそれに従いました。どうやって人数を減らしたかっていうと、これから戦いに出ていく、この戦いを恐れている人、もう怖いと思っている人は帰りなさい、帰っていいよって言ったんですね。そしたらね、兵隊さんの数はもう半分よりも少なくなっちゃう、みんなドドドドーと帰っちゃったんですね。こう怖かったね、やっぱりね、ミディアン人がね、7年間ね苦しめられてきたからね。で、3万2千人いたのが1万人になってしまいました。ちょっとちっちゃいお友達は分かんないかもしれないけど、とにかくすごい少なくなっちゃったんですね。3万2千人から1万人になっちゃいました。でも神様は、いやいやまだまだ多い、1万人でも多すぎます、もっと減らしなさいとおっしゃるんですね。そこで次の A ですか。そこでですね、ギデオンは分かりました、神様そうおっしゃるならもっと減らしますって言って、この綺麗な、ね、水が流れている川のところに、1万人の兵隊さんを連れて行きました。で、みんなあの喉が渇いてるから水を飲むんですけど、真ん中のおじさんのようにね、こう犬みたいにね、こうやって水にもう直接顔をつけて水を飲む人と、こっちのおじさんのようにこう手ですくってね水を飲む人と分かれました。で、この 手でねすくって水を飲む人がだいたい300人いたんですね。その手ですくった人だけを選んで、他の人たちはもう帰っていいよって言って300人にまで減らしたんですね。最初3万2千人いた兵隊さんがたった300人になってしまいました。ミディアン人はもう何万人っているのにですよ。でもこれは神様がそうしなさいっておっしゃったことなんですね。さて、その日の夜になって、はい、絵を描いていただいていいですか。ギデオンはね、でもとっても不安になったんですね。こんなに少ない人数でたった300人で何万人のミディアン人に勝てるのかな。いやー、やっぱり怖いな。7年間自分たちはもう本当にこのミディアン人に苦しめられてきたんだと、もうとにかく不安とね恐怖でいっぱいになりました。そのねギデオンのね恐れを恐怖感を神様知ってね、こういうふうにねアドバイスしてくれたんです。今ミディアン人が向こうの方に集まって、これから戦いに出ようと思って集まってテントで宿泊してます。 そこにこっそりあなたは行って彼らが何と言ってるか聞いてごらん、ね、詩式の7章10節です。彼らが何と言ってるか聞いてきてみなさいとおっしゃったんですね。で、神様がおっしゃる通り、ギデオンは自分より若いプラという人と一緒にミディアン人が泊まっているテントに、ね、の近くに こっそり近づいてきました。そうするとね、ミディアン人の人たちがね、なんかこうテントの中でこそこそ話をしてるのね。それが聞こえてきました。こういうふうに言ってたんですね。一人の人が仲間のミディアン人に、さっきね変な夢を見たんだよ。でっかいパンがねゴロゴロゴロって転がってきて僕たちのテントを潰しちゃったんだよ。それでテントが倒れちゃったんだよ。こんな夢見たんだよって話してたんですね。それを聞いていた仲間の人は、それって私たちのこのがギデオンやイスラエルに負けるっていう意味じゃないのって、そんな話をしているのが聞こえてきました。まあ、実はミディアン人たちの方もギデオンやイスラエルのことを怖がってたんですね。だからそんな不安がミディアン人の人たちの中にもあったんで、そういう会話をしてたわけです。でもギデオンは神様が彼らが言ってる話を聞いてきてごらんって言われたということは、そうか、彼らも怖がってるんだ。ギデオンは神様はこのことを通してですね、自分たちに必ず勝利を与えてくださるって確信したんですね。そして勇気を得て神様を礼拝しました。その場所で神様が一緒にいて必ず勝利を与えてくださる、そう信じたギデオンは、300人いたこの兵隊さんをね、3つのグループに分けて、300人だから100人100人100人ですね、3つのグループに分けてみんなにね、角笛と壺を持たせました。真ん中のおじさんがこういう 笛を吹いてるね、これ角笛って言います。もうちょっと大きいのかもしれませんけれども、そして、壺持ってるかな壺持ってないけど、まあいいや壺の中にこのね、松明って言って火のついてるこの棒をね、入れて持たせたんですね、みんなに。そして真夜中、ミディアン人もだいぶもう寝静まってる頃にね、ギデオンはこの300人の仲間たちを連れてテントに近づいてきます。そっと近づいてきます。静かにバレないようにね、近づいてきます。そしてそこで突然あの角笛をボーって吹いたんですね。今日本当はね、角笛吹けるおじさんが、来てほしかったんだけど、ちょっとこれなくなっちゃったんで、今度いつか吹いてもらおうと思いますけれども、ブワーってこのね、すごい音なんですね、角笛を吹きました。そしてそれを吹きながら、持っていた壺をガチャーンと落として割ったんですね。それを合図に、全員が一斉にブワーブワーって、みんな持ってるよね、角笛をね、ブワーって一斉にこの角笛を吹き始めました。すごい音です。そしてみんなで一斉に持ってた壺をガチャガチャガチャガチャンって割ったのね、300人が。そして大声で叫びながらわーってこのね、ミディアン人のテントの近くもう走っていきました。もうそれでなくてもミディアン人たちもね、自分たちが負けるかもしれないって恐れていたから、ビクビクしながら眠れないでいた人もいたと思います。もうそのすごい音を聞いてびっくりしてね、みんな慌てて逃げてしまいました。まあ、こうしてね、長い間イスラエルのこの農作物や大切な食べ物をもう奪い取ってイスラエルを苦しめていたミディアン人たちから、このイスラエルは解放されるんですね。さて、まあ、神様はこのミディアン人からひどいことをされて苦しんでいたイスラエルの人たちの祈り、叫びを聞いてくださいました。そしてその祈りに応えてこのギデオンを選んでイスラエルを助け出してくれたんですね。 ギデオも最初、ミディアン人を怖がって隠れていました。でもそんなギデオンを神様はイスラエルを助けるために用いてくださったんですね。まあ、今日タイトルに弱虫ギデオンなんて書いちゃいましたけども、でも人間ってみんなね、ギデオンさんだけじゃなくてみんなある意味で弱虫なんですね。弱いところがあります。まあ、恥ずかしいから、みんなあまり見せなかったり、そんなことあるもんかって言ってね、強がっている人もいっぱいいるけれども、いざとなったらみんな怖がりだし、すぐに不安になっちゃうし、ビクビクしたりします。だからギデオンだけじゃないんですね、それはね。みんなもそういうことありますかね。もう運動会終わっちゃったけれども、運動会の前の日なんかね、明日かけっこで転んだらどうしようとかね、遠足の前の日に、ああ明日寝坊したらどうしよう、なかなか眠れなくなっちゃったりね、明日テストがあるけれども悪い点数取ったらどうしようかな、新しいクラスになったけれどもお友達できるかな、いろんなことでこう不安になりますよね。まあ、大人の人だと明日の仕事をうまくできるかな、なんか体中が痛いけど変な病気になってないかなとかね、おじいさんになっておばあさんになって老後どうしようかな、どこで生活しようかなとかね、いろんな不安がね、子供の時は子供なりに、大人になったら大人なりの不安というのが、恐れというのがあります。いろんなことで不安になったり怖くなったりします。それが人間なんですね。でギデオンもそうでした。ミディアン人と戦うその直前も不安で怖かった、まあ、だから神様がそんなに怖いんならミディアン人のテントに行ってごらん、彼らもっと怖がってるのがわかるからって言って、あの夢の話を聞かせてくれたわけですね。ギデオンにはもうどんなに不安になっても、どんなに怖くても神様が一緒にいました。だから大丈夫だったんですね。もう不安になるたびに、やっぱり怖いな、ダメじゃないかなって思うたびに、大丈夫って神様がね、励まして力づけてくださったんですね。いや、ミディアン人はミディアン人でギデオンたちのことを怖がってました。同じなんです。どっちも怖いんです。どっちも不安なんです。でも神様が共にいたギデオンは、神様から勇気と力をいただいて、これまでイスラエルを苦しめてきたミディアン人に勝つことができたんですね。神様はすぐ不安になってしまったり恐れたりする私たちに、私が一緒にいるから恐れなくていいんだよっていつも声をかけてくださいます。今日最初に読んでいただいた吉秋の一章九節、言葉ちょっと出していただけますか。聖書をお持ちの方は一緒に読んでみましょうか、あるいはここに、写っているのを読める方は一緒に読んでみましょう。吉秋の一章の九節、ヨシュア記一章九節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ね、恐れちゃダメなんだよって怒られてるわけじゃないんですよ。僕たちがすぐ恐れてしまうということを神様よく分かってるんです。だからこそね、私がいるから恐れなくていいんだよ、大丈夫だよ、強くありなさいっていつも励ましてくださってるんですね。さっきもね、ギデオンが戦いの前の時にやっぱり怖い不安だって思ってたから、それが分かったから神様ね、テントに見に行ってごらんってこうおっしゃってくださってるわけですね。私たちが不安でいるとき、怖がっているとき、恐れているとき、 神様はちゃんと分かっててくださって、励ましをしてくださるんですね。それからもう一箇所聖書を読みたいと思います。第一ペテロの5章の7節、ペテロ第一の手紙の5章の7節、これも読める方は一緒に読んでみましょうか。第一ペテロの5章の7節、せーの、あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです、ね、神様がみんなさんのことをね、まず心配してくださってるんだって、ね、僕たちがあのこと心配だな、思い患うってね、こういろんなこと心配だな不安だなって思ってね、悩んじゃうことを思い患うって言うんですけど、そういうふうに心配になるその前に、僕たちがね心配をする前に神様の方がもうね皆さんのことちゃんと心配してくださってるから、心配するのは神様がすることだからみんながしなくていいんですよ、ね、そういうふうに言ってくださってるんですね、まあ、そう言われても僕たちすぐにねいろんなことを心配しちゃいます、だからそのことはね、どんなことも神様このことが心配です、このことが不安ですって神様にお祈りしながら、もうお祈りしたことは神様にお任せしましょう、委ねましょうね。一切あなた方の思い煩いを神に委ねなさいって言われています。神様があなたのことを心配してくださっているからもうそれで十分大丈夫ですよ、ね、神様が皆さん一人一人に、まあ、ギデオンさんにはねイスラエルをあなたが助けなさいっておっしゃいました。皆さん一人一人にも神様がねこのことをしなさい、今あなたの近くで困ってる人苦しんでる人がいるでしょう、この人を助けてあげて、まあ、そういうふうにね神様がおっしゃる時が、あ、神様がおっしゃってるなって分かる時があります。その時にはね、いやいや僕なんて、私なんてそんなこととてもできないですっていう思いが出てくるかもしれないけど、神様がそうおっしゃってるなら、あの逃げ回っていたギデオンだって神様用いてイスラエルの国を助けてくれました。同じように私たちもどんなに弱くても小さくてもすぐ恐れるものであっても、神様がこのことをしてねって言ったことに関しては神様が共にいて助けてそれをさせてくださいます。だから神様を信頼して私たちにできることをしていきましょう。今日はね、本当にこの最初は逃げ回っていた、そして神様からもイスラエルをあなたが助けなさいって言われてもできませんできませんって言っていたそのギデオンさんを神様が用いて7年間イスラエルを苦しめてきたミディアン人に勝利したお話でした。ぜひ皆さんもね、何か不安なことがあった時に自分にできるかなと思った時に、そうだ神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、そう信じて神様にお祈りしながら、ね、あの神様の言葉に従っていきましょう。はい、それではお祈りをします。目を閉じて一緒に心を合わせてください。私はあなたに命じたではないか、強くあれ惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。天のお父様、今日こうして大人も子供も一緒に同じ神様を礼拝する恵みの時をお与えくださり感謝をいたします。生きているといろんなことが不安になったり怖くなったりしますけれども、それはみんな同じですけれども、でも私たちには力強いこの全てのものを作ってくださった神様が共にいてくださるからありがとうございます。ギデオンさんもミディアン人を恐れてしばらく逃げて隠れていましたけれども、でも神様が力強く語りかけてくださって、私がいるから大丈夫だと言われて 戦いに出て行きました。私たちも不安な時、恐れがある時、どうか神様にその不安を全部お祈りしながら、でも神様の力を信じて出ていくことができますようにお願いいたします。とても私にはできないと思うようなことも、神様が使わせてくださる時にはできるようにしてくださいます。どうぞその神様のすごい力を信じて、今週も歩ませてください。毎週教会学校、また大人の礼拝も続けてこうして持たれていることありがとうございます。神様はこの一回一回の礼拝を通して、また神様の言葉を通して、私たちをいよいよ力づけてくださいますようにお願いいたします。いろんな悩みが多い時代ですけれども、でも神様、あなたが共にいて一人一人を祝福してください。守っていてください。そしてイエス様のすごいこの力ある御業をみんながこれからも見ていくことができますように、聖書の言葉は本当だということを体験していくことができますようにお願いいたします。今日来られたお一人一人のうちに神様の祝福がいっぱいありますように、イエス様の御名によって、お名前によってお祈りをいたします。アーメン。